おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
もし米中戦わば、台湾侵攻、これはあり得るのか。しかし現実としてあると。で、昨日もちょっとお話しいたしましたけども、中国共産党北京にございますが、ここの一番偉い方で習近平。この人一人の頭の中で中国は動いております。この方はなぜこんなに台湾にこだわるのかというと、台湾を中国のもの、統一することで中国の夢、正確に言えば中国共産党の夢を果たせるわけであります。ちょっと昔のことでございますが、日中戦争、日本と中国が戦争しておりました最中、日本軍が戦っておりましたのは蒋介石率いる中華民国軍でありました、
はい、
ここと戦争しとったんでありますな。で、毛沢東率いる共産党軍は蒋介石軍と権力闘争があって三つどもえの戦争だったんですが、日本が敵としておったのは蒋介石軍でございます、
はい、
で、日本が敗れますと蒋介石が中国全土を統一するかと思いきや、毛沢東の共産党軍が蒋介石を追い出しまして、蒋介石が逃げ込んだ先が台湾だったわけであります、
はい、
だから中国共産党の夢は台湾を中国のものにするという、
はい、
でもね、日本がああそれは習さん大きな夢ですねと言えないのは、歴史的に日本は台湾に絡んでるんですよ。台湾はもともとどういう島だったかと言いますと、気概の地と申しましてですね、
はい、
中国皇帝からは獣が住んでいる辺境として捨てられた地だったんであります、
うん、
あんまり関心なかった。中国ってのは中華思想と言いまして、センターに光が当たってればいいんですよ、
うんうん、
皇帝の住んでいる都がスポットライトを浴びて、あとはぼんやり明るい、そのあたりの暗いところを気概の地と呼んでおりまして、野蛮人が住んでいるという。だから四方方向は全部野蛮人、北の方に住んでいる野蛮人のことは北敵、南に住んでいる野蛮人のことは南蛮、西に住んでいる野蛮人のことは西獣、東の海に住んでいるのは遠い、我ら日本人は遠い、
はい、
東のイビス、東の野蛮人という、そういう中華世界の構造を持っているんであります。その闇の中にございました台湾でございますが、もともと住んでおられる土族の方や太平洋を行き来する異国人が船を休める中継地として台湾はあったんでございます、
はい、
ここに初めて基地を築いて世界を睨んだ人がおりまして、それが明の時代です、
はい、
その時にこの台湾に鄭成功というものすごい独立心の強い、なんつったらいいんだろうな、カリブの海賊みたいな人、そういう人が住み着いたわけ、
はい、
この人が運命的でねえかな、
うん、
1624年、この人名前は鄭成功、中国人なんてありますが、なんと平戸に生まれた方なんですよ。日本の日本、ハーフなの、ハイブリッドなの、この人。
そうな
の、うん。お父っつぁんの名前は、鄭子龍。
はい。
貿易商やってらっしゃん。ちょっと乱暴なやり方が、
うん。
日本と中国の貿易とかやってるんですが、うん、あんまり儲からないと海賊になっちゃうっていう。
は
あ、だから、いわゆる和光の親玉なんですよ。
ほ
う、で、この人は、平戸の方に基地を持っておりまして、社員全部日本の侍。
へ
ー、んで惚れた女がいるんだ、
はい、
これがあんたあれなんだよ、平戸藩士の娘なんですよ、
はい、
田川さんっていう家から娘さんもらって結婚してた、生まれたのが鄭成功なんですよ。日本名田川福松。
へ
ー、それでこの人は貿易やりながら時々あんまり言うこと聞かないとお父さんの真似して海賊になってたっていう、
はい、
でこの人は民の血が半分だから、今で言うとなんだろう、あのバスケットボールの八村塁みたいな人、
はあ、
で明朝が滅ぼされるんですよ、
はい、
清という北敵、北の方の女真族に。それを見てたらこの田川くん頭きちゃって、
はい、
何すんだ人の母国にって言いながら台湾に基地を築いて、あなた清軍をやっつけ始めたの。これが強いのなんの、
うん、
それであなた秦の方の軍勢が総崩れになっちゃうんです。もうで、もう明の王様感動しちゃって、この鄭成功君の活躍、田川君の活躍に。 それで民からあんたに名前は送る、その民の王様が彼に名前をくれたの、うん、その名前が国姓屋。
あ、そうなんですか。
なんとなく思い出した。
八仙の国姓屋ですね。
そうよ、
うん、
それであまりのスケール、海外有志の侍の物語なんで、近松門左衛門っていうライターがいて、
そういうこと、
やった、歌舞伎にしちゃおう。
っていうか日本とものすごい関わりが
ほら
あるんじゃないですか。
だから台湾問題って決して遠い話じゃなくて、台湾に基地を作って中国を助けようとしたっていう、そのスタートにハーフの田川福松くん、丁成功がいるわけですよ。
はい。
歌舞伎にもなってるんですから。
そうなんだ。
はいはい。このあたり興味持っていただくと、はい。この続きは明日の学びの上で。